こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カバクメイク論には、ヘアメイクアップアーティストカバクユウスケによる美容実用書で2015年刊行のカバクメイク論の続編にあたります。ジャンルとしてはメイク術と美容思想を兼ねたビジュアルブックで、単なる化粧の手順書ではなく、年齢や印象の違いを踏まえてその人らしい魅力を引き出すことを目的にしています。2020年刊行の本書では、永遠の美をテーマに世代別の女優やタレントを起用したメイク例と、カバクメイクの基本を最新の形で整理しています。読者は流行の色やテクニックを知りたい人だけでなく、顔立ちや年齢に応じて自然に見えるメイクを学びたい人を想定しています。写真中心の構成ながら、プロセス解説、悩み別の提案、質問形式の補足もあり、実践性と関西性を両立した一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世代ごとの魅力を分けて見せる構成が本書の特徴は、若年層から40代までを一つの基準で扱うのではなく、世代ごとの魅力を別々に設計している点にあります。浜辺美波、川口春奈、宇垣美智、山口さやか、高岡サーキといった顔ぶれを通して、同じカバクメイクでも年齢や雰囲気に応じて仕上がりが変わることを示しています。ここで重要なのは、若さを足すのではなく、その人が持つ清潔感、知的さ、柔らかさ、色気をどう見せるかに重点が置かれていることです。つまり本書は、若い人向けのトレンド集でも、年長者向けの隠し方の指南書でもなく、年齢差を表現の幅として扱う実例集になっています。女優ごとの写真と解説を見比べることで、読者は自分に近い年代の再現だけでなく、異なる年代の美しさの作り方まで把握できます。次に、ナチュラル・カジュアル・マニシュ・エレガントの4方向で印象設計を学べる本書では、メイクを単なる顔の補正ではなく、印象設計の手段として扱っています。ナチュラル、カジュアル、マニッシュ、エレガントという4タイプで見せる構成は、色や質感の違いだけでなく、その人が持つ雰囲気の方向性を整理するための実践的な枠組みです。例えばナチュラルは透明感や親しみやすさ、カジュアルは抜け感、マニッシュは輪郭の強さ、エレガントは品格や華やかさに結びつきます。こうした分類は、メイクの正解を一つに固定せず、目的に応じて選べるようにする点で有効です。読者は自分の顔をどう見せたいかを先に決めることで、アイメイクやリップの選択を感覚ではなく、意図に基づいて行えるようになります。メイクの失敗が起きやすいのは、技法より先に印象の設計が曖昧な場合が多いため、この整理は本書の実用性を高めています。さらに、基本の記載新版は、工程を分解して再現しやすくしている。カバクメイク論2の実用面を支えるのが、基本の記載新版とされるプロセス解説です。マッサージ。ベースメイク、アイメイク、アイブロウ、リップ、ヘアに分けて説明しているため、メイクを完成図だけでなく、工程ごとに理解できます。実際の読者にとって重要なのは、見栄えの良い仕上がりそのものより日常で再現できるかどうかです。その点で本書は、顔型別のポイントメイクや眉タイプ別の毛描き方まで踏み込んでおり、万人向けの抽象論に終わりません。さらに、著者のマストアイテムを軸にしているので、使う道具が多すぎて再現不能になることも避けています。メイク本は写真が美しいほど実践性が薄れやすいですが、本書は工程化することで、読者が自分の手順に落とし込みやすい設計です。プロセスモデルとして、オネシヘライを用いている点も、完成像だけでなく段階を追って学べる構成を補強しています。そして、お悩み解決メイクと Q&A が、一般読者との距離を縮める、本書は芸能人とビジュアルを眺めるだけの内容にとどまらず、10代から40代の読者モデルによるお悩み解決メイクと Q&A を収録している点に実用性があります。これはプロの現場で成立するメイクと一般の生活環境で必要なメイクの差を埋める工夫といえます。例えば、年齢による肌質の変化、顔立ちの悩み、雰囲気の出し方などは、モデルや女優の例だけでは自分ごとに置き換えにくいものです。そこで読者層に近い人を登場させることで、理想像ではなく現実の悩みに対する応答になっています。また、Q&A 形式は技術を一方通行で教えるのではなく、実際に生じやすい疑問を解消する役割を果たします。特にカバクメイクは似合わせや抜け感の調整が重要なため、単純な手順よりも判断基準が必要です。本書の補助パートはその判断の入り口を与える部分として機能しています。最後に、写真と対談で構成された美容本とビジュアルブックの中間的な位置づけ、カバクメイク論2はメイクの教本でありながら、写真集的な楽しさも強い一冊です。女優やタレントのビジュアル、対談、商品紹介、動画連動などが組み合わされているため、読むというより見ながら理解する構造になっています。この形式は、細かな理論を積み上げる専門書とは異なり、 感覚的な美しさを入り口にして理解を促すのに向いています。一方で写真が主役になりやすい分、解説を細部まで求める読者には物足りなさも残ります。実際の評価でも情報量の厚みよりも美しい事例の多さを魅力と見る声と、具体的な手順の少なさを惜しむ声が分かれています。つまり本書はメイク理論の厳密さより、化学メイクの世界観を視覚的に体験し、そこから自分に必要な部分を拾うタイプの本です。その点が一般的な入門書や完全手順本との大きな違いです。結論として、化学メイク論にはメイクを単なる技術ではなく、その人の年齢、雰囲気、個性をどう整えるかという視点で読む人に向いています。特に流行を追うだけのメイクでは物足りない人、自分の顔立ちに合う見せ方を考えたい人、女優やモデルの仕上がりから実践のヒントを得たい人には有用です。世代別の事例、タイプ別の印象設計、工程ごとの基本解説、お悩み別の補助情報が一冊にまとまっているため、眺める楽しさと学ぶ実用性を両立しています。同種の美容本と比べた時の強みは、手順の完全再現よりも魅力の引き出し方を多面的に提示している点です。完成写真を通じて美意識を刺激しつつ、読者が自分なりの化学メイクを考える余地を残しているため、ビジュアル重視の本としても実践の参考書としても位置づけやすい作品です。ご支援いただける場合は、化学ゆうすけポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。